南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬もあえて傲慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差別することを埋めしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経はい、五章の20ページ五章の20ページ20ページの、真ん中の段落のところ真ん中の段落のところですね。真ん中の段落のところの、それ司教の踏み明らかなり万人誰か疑わんというところその下のところですね。その下のところの叱るに猛虎のやからですね。ほんのちょっと短いんですけどその後の、なし難をいたす、たった三行ですね。たった三行ですけど叱るに猛虎のやから迷惑の人から、なし、難をいたすというところまでね。はい、一緒に読みますね。立正安国論にのたまわく叱るに猛虎のやから迷惑の人乱りに邪説を信じて小教をわきまえず故に天下世上諸仏宗教において舎利の心生じて王御の心出しなしよって全人聖人国を捨てところを去るこれをもって悪鬼下道災いをなし難をいたす南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経本日は白仏さんのお宅のご本尊様が長い年月でですね、だいぶろうそくや線香のすすや煙で、この全体が黒くなってしまっていましたので、その悪を全部洗い抜いてそれで、改めて、ご本尊様の表層替えをさせていただいてですね、で、今日もう長く1ヶ月ぐらい、かかりましたけれども改めてですね、ご本尊様の開眼と入仏式をさせて、いただきました。まあすすやこの煙のアクはですね、もちろんこうやって抜けますけども、今まで、積み重ねてきたですね、信仰をまた改めて新たな気持ちでですね、またここからまた進めていっていただきたいというふうに思います。毎日のですね、ニュースを聞いていても 必ず最初にコロナのこのニュースが出まして、非常事態宣言が解除されて、またこう人がこの動き出すようになると、このどんどんどんどんまたこの感染者が増えるということがあって、本当に、もうなんていうんですかね、生活をしていかなきゃいけない、病気にかかっちゃいけない、というような、一体どうしたらいいのかというような状況がずっと続いていくんですけども、これはもう本当に、この3年4年とこの時間が必要な状況が続いていくんじゃないかなというふうに思います。手を洗ったりマスクをしたりするだけでは絶対に防げないと思いますけれども、それでもその可能性を減らすようにですね、自分たちにできることはちゃんと守ってやっていかないといけないなというふうに思います。アメリカの大統領とかですね、よその国の大統領はマスクをすると弱いものに思われるからといって、マスクをしないという人がいますけども、とんでもない、もう弱かろうが下手ばろうが、人に、人の命を守ることが自分の命を守ること、自分の命を守りたいんだったらば人の命を守んなきゃいけないというですね、もう本当にこの大聖人の仏法の全部の命がつながっていて、自分の命、他人の命っていうことのですね、命っていうものはそういう区別っていうものがないんだという、この一念三千のですね、この大聖人様の教えっていうものが、この改めてこういう災いということを通してですね、この深く自覚をされるこの時だなというふうに思います。本当に大変な時代に想像もしなかった、今年の正月を明けた時にはですね、みんなおめでとうおめでとうして、何もそんなこと考えてなかったんですけど、本当に自分たちが知らないこと、経験したことがないことがですね、世界規模でこうやって起こるんだなということを改めてですね、この感じる次第であります。で、今最初に読んだところの立正安国論は、以前に全部最初から最後まで皆さん方にお香の時にお話をさせていただいたんですけれども、改めてですね、今読んだところ、とても短いところですけれども、今月のカレンダーのところの御所に書かれてありますので、改めてこの御所を通してですね、今私たちが置かれている状況というものも大聖人の時代と重ね合わせてですね、考えてみようというふうに思うんですね。しかるに蒙古の輩、蒙古っていうのは今あんまり差別用語で、そういう表現をしちゃいけないということなんですけども、蒙っていうのはめくらっていうことですよね。今はめくらっていうことを言っちゃいけないということで、目が不自由な人っていうんですけど、あんまり変わらないと思うんですけどね、目が不自由だと、目が めくらっていうのと変わらないと思うんですけども、この目の不自由な人、それからこの耳が聞こえないとか、そういうこの身体的なこの障害を持った人ね、御所にはこう書いてあるんですけれども、実は私たちは目が見えていても耳が聞こえていてもですね、 五体満足で、体に不自由なところがなかったとしてもですね、その自分で、目をつぶってですね、目が見えない目が見えないというふうに、この騒いでいると、自分の耳が聞こえているのに、空耳ばかりでですね、この真実のものが聞こえていないと、いらんことは聞こえるけれども、いることは聞こえないと、見なきゃいけないものは見ないで、見る必要のないことを一生懸命見てるというような、そういうこの目や耳の使い方が狂った、そういうこの状況の人を猛虎の輩というふうにこの言うわけですよね。でそういう人たちは迷いとか、この惑いとか、そういうものを持ってですね、そして真実の法というものを、先ほど言ったように真実のものを見ないで真実でないものを見て、真実でないものを信ずるということ、つまり邪説を信じて真実の法というものを信じるということができないということなんですね。なんかそういう人間というのはですね、いつも申し上げるように、病気が治るとかお金が儲かるとかですね、悩みがなくなるとか、この信心をしたら病気が治るよ、病気にかからないよ、悩みがなくなるよというふうにこの言われるとですね、そうかなというふうに、そっちをこの信じてしまうんですね。なぜ、どういう道理で、そうなんですかということを問いたださないで、病気が治るよというふうに言われただけで、この溺れる者は藁をもつかむということで、その藁をつかんでしまう。藁をつかんでもその溺れから救われるということはないのに、その藁をですね、次から次に何本でもその藁をつかもうとすると、100本1000本と藁をつかんでも溺れているという状況から助かることがないということが、この分かっていながらですね、この目先のことにですね、この惑わされてしまうということなんですよね。それが目くらであり、このつんぼであるということを、このちゃんと目や耳を正しく使っていないということをこの言ってるわけなんですよね。この間ですね、10年ぐらいですね、この三宝院の三宝院所属するこの信者さんだったんですけども、10年ぐらいですね、何のお父さんともこのなかったこの人がですね、この突然やってきてですね、このご本尊様を返しますというふうに言ってきたんですよね。で、どうしたんですかというふうに言ったらですね、自分の職場に、検証会の人がいて、で検証会の人の話を聞いていたら、検証会の話の方がまともだというふうに思えるようになってきたから、だから検証会はもう検証会の進行をしていくので、ご本尊様を返しますと、検証会はご本尊がない状態で進行していくという団体ですからということで、そのご本尊様をもう巻いて持ってきてましたから、そこで話し合うということ も深くできないような この状態だったんですよね。ただ一つだけですね、私が言ったことは、検証会はご存知のように、まあ、向こうも私と議論をするというこの姿勢がありませんでしたから、もうこういう点がおかしいですよ、ああいう点がおかしいですよということを引き止めて話をして、向こうも話をする気持ちも全く逃げ腰でないようでしたので、一つだけ、そのお伝えすることは、検証会は日蓮大聖人の一番の目的が国立会談だということをこの言ってますけども、日蓮大聖人の一番の信仰の目標は一切至上平等成仏ということですから、この日本だけのその国立会談とか、そういう建物を建てるということがこの日蓮大聖人の教えの目的ではないんですよと、そんな建物を建てるということよりも、この一人一人がこの信仰し、一人一人が成仏の自覚を持つということがこの日蓮大聖人の一番大切にされたことですから、もしその国立会談ということをあなたが話を聞いて、それが日蓮大聖人の教えの根本だというふうにこの思われているんだったら、それは間違っていると、その考え方は改めてもらいたいというふうにお話をしたんですけれども、そこから向こうの人がですね、じゃあこれはどうだあれはどうだということのその話に絡んでくることがありませんでしたので、もうそれでお帰りになったんですけども、本当にそのこの10年間の間ですね、まあ話は4年ぐらい前に聞いたって言ってましたけど、自分が聞いて、あれ、どういうことなのかなっていう時点で、そのじゃあ三宝院に行って、三宝院はどういうふうにこのことに対して言うのかなと、大聖人の教えはどうなのかなというふうに、その違う意見も聞いて、それでそれを比べてどっちが道理が通ってるのかなということを考えなければいけないにもかかわらず、なんか目新しいことを聞いたら、そっちの目新しい方がその正しいことのようにですね、その思い込んでしまうということ、さっきも言ったように、自分で目が見えるにもかかわらず、自分でその目をつぶって目くらになっていってしまうということがですね、本当にこの残念なことだと。迷わない人間は誰もいませんからね、目新しいことを聞いて、心が動く、心が動揺するということは誰でもあることですから、動揺することをこの非難する必要はありませんけれども、迷った時に何を基準にしてその迷いを解いていくのかということがですね、この一番大事なことなんじゃないかと。迷いに迷いを重ねていって、迷っていないつもりで大迷いになってしまうということがですね、一番恐ろしいことじゃないかというふうに思うわけなんですね。だから乱れに邪説を信じて正教をわきまえず、故に天下世上諸仏宗教において、シャリの心を生じて王母の志なしと。正しい教えも間違った教えもごちゃ混ぜになってしまってですね、そしてこの真実の法というものさえも捨ててしまうと ということなんですね。自分の心が間違っていればですね、正しいものもゴミのようにこの思えてしまう。捨てていいものなのか、捨てちゃいけないものなのかということさえもこの分かんなくなってくるということなんですね。ですから真実のものを守って、真実でないものをこの捨てて、そしてこの憎んでいかなきゃいけないと。つまり一番の基準は成仏できるということが説かれている法なのか、成仏できるということが説かれていないこの教えなのかということですね。よく日蓮召集は世間の人たちがですね、この多数のですね、この悪口を言うから嫌だと、あんなに悪口を言うんだったら喧嘩が絶えないじゃないかということでですね、この身内の人にもですね、その多数の悪口を言ってるから嫌だということで、この嫌われるという人たちが、このそういう意見があります。しかし日蓮大聖人は悪口を言ってるんじゃなくて、真言宗や禅宗や念仏の教えというのは成仏できるということをこの言ってるけども、だけども真言宗禅宗念仏宗の拠り所とする経典の中には成仏するということは何も説かれていないと。つまり成仏するということが説かれていないということは、成仏できない教えをこのその時代の坊さんが成仏できる成仏できるというふうにその嘘をついているだけなんだと。だから成仏できない教えはどこまで行っても成仏できないんだと。成仏できるということが説かれているのは法華経しかないんだと。だから成仏できる教えを信仰していきましょうと。成仏できない教えというものは信仰しないようにしましょうということをこの言っているんであって、悪口を言ってるんじゃないんだということなんですね。好きだとか嫌いだとかいうそのことを言ってるんじゃなくて、成仏できるこの信仰を私たちは正しい教えとして守っていかなきゃいけない。成仏できない教えというものは捨てていかなきゃいけないということをこの言ってるんだということなんですね。で、善人ということですけれども、神とこの仏の関係というのは、みんなこの神社で、神様なんかをこの一生懸命拝んでますけども、人間というのは本当にそのすごくいい加減でですね、なんかすごい立派なことをした人間は、もうあの人はもう人間じゃなくて神業だと、あの人はもう神が使わした人じゃないかということで、死んでから神様にその祭り上げてしまうわけですね。受験のシーズンになるとね、菅原の道真って言って、この天満宮っていうふうに言って学問の神様だって言って、あの時代の菅原の道真がどんだけ頭が良かったとしても、今の受験生の方がもっと勉強してると思いますよね。その数学から歴史から全部勉強しなきゃ大学に入れませんからね。だけど菅原道真があの時代に頭が良かったということで、みんな菅原道真のところ神社に行って、このお参りするわけですよね。で、お札をもらってきて、もうお札もらってきたからお守りもらってきたから、このお守りを肌身離さずつけてね、受験に行って、受かってちょうだいよと。で、 菅原道真っていう人間だったんですよ。人間だったんですけど、その神様にこのなっちゃってるわけですよね。明治天皇もね、この江戸幕府が倒れて、で、初めての明治時代の初めての天皇ですよね。で、それは明治天皇がの力でなったわけじゃなくて、明治政府の力でその祭り上げられて、この明治天皇がこのおみこしになって、この明治時代っていうのがこのできたわけなんですけれども、明治天皇も亡くなると人間だったんですけども、明治神宮って言って、日本で一番正月に初詣の客が多いというところのこの神社のその神様にこのなっちゃったわけですよね。明治時代の最初の天皇だから、これはもう人間技じゃないんじゃないかということで神様にこのなっちゃったわけですよね。乃木大将もこのもう絶対不利と言われていたところのロシアとのこのバルチック艦隊とのこの戦いで勝ったということで、もうこの戦勝気分がと盛り上がって、乃木大将も軍人なのに、乃木神社っつってその神様になって、神社になってその神様として祀られているわけですよね。どういうことなんだ、このその神様なのか人間なのか、なんかわけわかんないような状態にこのなってるわけなんですけれども、そうやってこの人間というものはこの信仰というものがですね、その狂っていってしまうと、自分たちのこの都合や自分たちのこの要望でもって人間を神に持ち上げて、それでそのお祭りをして、そういうものにあやかろうというような、そういうその考え方でこの間違った宗教がこの次から次にですね、この生まれてくるということなんですよね。でそれに対して別に悪口じゃなくて、そういうものを拝んでも仕方がないですよというふうにその言うことは、決して、その喧嘩を売ってることじゃないんだということなんですね。前もお話しましたけれども、京都の嵐山の渡月橋の渡ったところにエジソンを祀った、エジソンを神様にしたエジソン神社というその神社があるんですよね。でそれはエジソンが電球を一番最初に作った時に、その京都の竹をこのフィラメントにこの使って電球を作ったと。竹をフィラメントにするぐらいですから、もう何日かするともうすぐダメになっちゃうんですけども、それでもこの竹にこの電気を通して、その抵抗力でもってこの光がこの発生するということをですね、そのエジソンが最初にやったということで、そこはエジソンが神様に祀られているわけです。アメリカ人のエジソンが日本でその神様になっていると。アメリカで神様になっているかどうかわかりませんけども、もうエジソンはもう電球を作った偉大な人だと、人間技じゃないということで、そのエジソンがご神体になってその拝まれているということなんですね。これほどいい加減なことはないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、大真面目で、またそこにお参りする人がそのいるということがその現実なわけですよね。だからそういうようなこのさっきも言ったように、目が見えるのに目くらのような、耳が聞こえるのにこのつんぼのような、そういうようなこの心というものを人間はみんな持ってるということなんですよね。だから成仏できる教えというものをこの疑い、成仏できない教えをこの信じてしまうと いうことがその起こるんだということなんですね。でそういう道理から外れたことをしていればですね、その神様っていうものとこの仏っていうのはですね、いつも皆さん方に説明するときに、仏様がお医者さんで、その一番の責任者で、それで神は看護婦さん、今看護師っていうふうに言いますけども、その看護をする人、それを補助する人ということですよね。ですから、どれほどその看護師の人がその経験豊かで、このお医者さんになって1年目なんていうお医者さんからすれば、看護師さんの方がはるかにたくさんの知識を持っていて、どういう対処をした方がいいのか、この人はどういう症状でどういう病気なのかということを判断する能力があったとしても、まあ、この世の中では、まあ、資格があるかないかということがありますけれども、どこまでもお医者さんがこの中心の責任者ということになりますね。だからこの看護師の人がこのその中心的な医療行為を直接するということはこのできないということになるわけですよね。だから仏様が中心で、神は仏が示したところの道理というものをこの守り、この補佐をする、補助をするというその関係なわけなんですね。神を中心に祀って、神を拝むんじゃなくて、神自身にはこの根本の道理というものを示すということは何一つないということなんですね。仏が法というものを示して、そしてその真実の法というものを中心にして、この神はそれを守ってあげるという関係が、その仏とその神のこの関係なんだということなんですね。だけどさっき言ったところの明治天皇も菅原道真も乃木大将もエジソンもですね、それ自身が信仰の対象として、ご神体として祀られているということは、そっちの方がこの中心になっちゃってるということなんですね。何にも道理はないわけです。エジソンがどんだけ偉大であっても、いろんな電気製品を作ったというだけであってですね、私たちの命の根本を、この根本の方を解いてくれたということは何一つないわけですよね。だけどもみんな偉大なことをした人だから、その神様として祀って、なんかご利益があるんじゃないかというふうに、そのみんなその狂った考え方をこの持ってってしまうということなんですね。で、神はそこに真実の道理があって、その道理というものを実行する人を守ることはできるけれども、間違った道理を、この間違った道理にのっとって生きている人を神は守れないということなんですね。つまり、正しい審判みたいなもんですよね。審判はきちっとしたルールにのっとったプレーをした人をきちっと判断することはできるけれども、間違ったルール違反した人を守ってあげるということはできないということなんですよね。法律もそうですよね。間違ってない人を守ることはできるけれども、犯罪を犯した者は厳罰に処するということが、その法律のこの役目ということになりますね。だから神っていうものの存在は、正しいことは守れるけれども、正しくないことは守れないということなわけですね。で、世の中に正しい道理っていうものがなくて、正しい道理から外れるものばっかりになったら、神は守るべきものがいないから、そこにいても何の役目も果たすことができないから、自分のふるさとに その帰ってしまうということなんですね、前陣は。でそうするとその神のこの住む場所というものに、間違った悪神のこの神がこの空き巣のように入ってしまって、つまり悪神は悪いことを守り良いことを憎むという真反対のその神の存在というもののこの働きが悪神、善人は普通に正しいものを守り間違ったものをこの裁くというのがこの善人ということなんですね。だから人間の心にその人を助けてあげたいっていういい心と、あいつに意地悪しちゃろうかっていうような悪い心というものが一人の心の中にこの同居してこの存在しているような、そういうようなこの状況ということになりますね。でそこに悪い神というものがこの住むようになってしまうと、そこをいいところだと思って、神社にお参りをすれば必ずその悪い神というものにたかられて、お参りした人間もその悪い心の方というものが勝っていくような、そういうこの生き方というものにこのなってしまうんだということなんですね。だからこの日蓮召集の信仰するものは間違ったところの神社仏閣にお参りしちゃいけないというのは、そういうことのこの理由で、そういう教えというものが説かれているんだということなんですよね。これをもって悪鬼外道災いをなし難をいたすですね。そういうその悪い神を一生懸命拝む人間が何十万人と正月の初詣なんかで出かけていってですね、そして今年一年いいことがありますようにというふうにお祈りすれば、悪神に悪い神にとっては今年一年いいことがありますようにということは、今年一年悪いようになりますようにと、悪いことが悪神のいいことですから、みんなが混乱をしてみんなが悪い心を持つ、みんながわがままな心を持つということがその悪神にとってはいいそのことなわけですから、ですからどんどんどんどんこの世の中というものが道理から外れてその悪くなっていってしまうんだということなんですね。今こんなそのコロナのこの感染でもってこの世の中がその混乱してるんですけれども、本当にこの何て言うんですかね、人間の心っていうものがこういう時代を迎えた時にこの試されるというか、そのあらわになるというか、そういうことが本当にこのよくわかるこの時代だなというふうに思うんですよね。どんだけ科学とか物質文明というものがその発展してもですね、発展すればするほどこの人間の心というものがこの脆くなっているというか、わがままになっているというか、自分の外欲ということしか考えないような幼稚なこの人間になっているということがよくわかるわけなんですよね。本当に、最初に申し上げたように、自分の命と他人の命というものがつながっていて、自分の命を守りたいと思えば人の命を守っていかなきゃいけないというこのごく当たり前のことがですね、 この国を代表する人間自身にも分かっていないというこの人たち、またそういう人をまた支持する人たちがそのいるというこの現実ですよね。そこからこの教えていかなきゃいけないというか、考えてもらわなきゃいけないというようなこの時代に、なってしまっているということなんですよね。よくいろんなこの犯罪が起こるとですね、誰でもいいから殺したかったというようなそういう犯罪がどんどんどんどん増えていってますけども、国を代表する人間自身がこの自分たちのこの利益ということしか考えないということは、誰でもいいから殺したかったということと全く同じこのレベルだということがこのよくわかるし、それを支持する人たちがたくさんいるということは、それを支持する人たちもみんなその同じ考えだということがよくわかるわけですよね。大聖人様が御所の中にですね、で大悪起これば大善来たるというその言葉をこの示されているんですね。大悪、大きな悪いことが起こればですね、大善が必ずその反対にその来るんだということをこの示されているんですけども、今こういう状況になってもですね、本当にこの日蓮大聖人の全部の命っていうものがこのつながっていて、その命はそのつながっている命、その一つの命なんだと、そしてその一つの命はみんなその仏の命っていうものがこのその中心に備わってるんだと、それが南無法蓮華経の法なんだということをこの示されているところのその法というもの、そこからこのどんどんどんどんこの世の中の実態というものはこの離れていってしまうわけですけれども、大聖人様はこの世の中に立正安国論やいろんなこの書き物を通して世の中に釈伏をしてこの訴えていました。ですから大聖人様は大悪起これば大善来たると、大きな災いというものが来ればみんな大善という南無法蓮華経の法というものにその目覚める、気づくということがその必ずその来るんだということをこの示されましたけれども、今のこの時代にどれだけの大悪が起きてもこの日蓮大聖人の法というものにその気づく、目覚めるということがないその人たちがそのいるということはですね、私たち自身が信仰している私たち自身がこの南無法蓮華経の日蓮大聖人の法というものを普段から正しく伝えていないということなんですね。つまりその信仰している私たちのこの責任ということをこの強く私たちは考えていかなきゃいけないと、末法だからとか方々だからとか、そんなことを言ってる場合じゃないわけですね。こんなことが起こらなくても末法であるということは、大聖人が生まれる170年前から末法なわけですから、ずっと末法なわけです。ずっと末法と。じゃあ、方々だからと。ずっと方々なんです。一遍も消防の時代になったことはないわけです。だからずっと方々であり、その方々の害毒があり、ずっと末法なわけです。何にも状況はその変わっていませんし、その悪くなるばっかりの状況に条件になっていると。で、その中で本当に大善の南無法蓮華経の法というものにそのこうなった時に 振り返って、あ、そういえばこういう教えがあったなというふうに、その振り返って考える人々がいないということは、振り返って考えさせる私たちのこの普段からのですね、仏法を伝えるその努力というものがこのされていないからだということを、私たち自身が自分自身の身に当ててそのことを考えていかなきゃいけないということがこの言えるわけなんですよね。だから全人が国を捨てて去って、そしてこの国が乱れているんだというふうに私たちが言い切れるのも、私たちがこの仏法を伝えていってこそ言えることであって、伝えていないものにとってはそのことは言える筋合いのことではないということが言えるわけなんですよね。ですからこの南無法蓮華経の信仰は、信、行、学、釈仏、この4つの柱でこの信仰はできています。ですから信ずること、修行をすること、そしていかなる法を学んでいるのかということ、いかなる法を信仰して修行しているのかということを学ぶということ、その中身が何なのかと、信ずる法が何なのかということは学ばなければ分かりませんから、学ぶということ、そして自分だけこの信仰していればいいと、人に言えばいさかいが起こるからというのではなくして、自分がこの信仰しているこの日蓮大聖人の法というものを他の人にも、この信ずるか信じないかはともかくとして、こういう法だから私は信じてるんだということをきちっと伝えることのできるこの釈仏ということ、するかしないかはその人が決めることであって、無理やりそのことをこの信じさせるということはできませんから、ですからその人たち自身に考えさせるこの南無法蓮華経の縁を私たちは結んでいかなきゃいけないということがこの言えるわけなんですよね。だから本当にこの末法の時代、私たち自身、信仰する私たち自身のその責任というもの、信仰者の責任というものは重いものがあるという、そういうこの自覚を持って、この信仰をですね、この大切にしていってもらいたい。大聖人様は自らがそのことをされていたから、そうやってその言い切る、断言をする、そういう、まあ私が言うのはあれですけれども、大聖人にはその資格があると、私たちにじゃあその資格があるかというふうに自問自答したときにですね、私たちはまだまだこの努力をしなければならない余地がそのあると、聞いてくれてもくれなくても、私たちが伝えていくという努力を普段からこのしてるだろうかということを考えたときに、信仰している私たちが手洗いとマスクだけじゃなくて、この南無法蓮華経の信心の心というものも、大悪来たれば大善起こるという、大善起こるということに世の中の人々を目覚めさせるだけの生き方を、本当にこの飲みの一歩でもいいから私たちはしていかなければならないということ、そのことをこの深くこの大聖人の示されたこの立正安国論を通して、私たちは本当に大聖人と同じ努力をこの微力でもこのしているだろうか、どうだろうかということをその考えられるこの法華経の行者、信仰者になっていってもらいたいというふうに思う次第であります。